こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エレイの人気精神科医が教える共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本は、精神科医ジュディス・オルロフが他人の感情や周囲の緊張を強く受け取り、消耗しやすい人に向けて書いた実用書である。現代は The Empath Survival Guide で、日本語版ではエンパスを、単に思いやりがある人ではなく、他者の感情を自分のことのように吸収しやすい傾向として扱う。著者自身もエンパスであり、臨床精神医学の視点を土台に、日常の刺激、人間関係、依存、恋愛や親密さの問題までを幅広く取り上げる。本書の目的は、感受性を矯正して鈍感なことではない。自分と他者の感情を区別し、過剰な負荷を減らす境界線とセルフケアを身につけ、敏感さを生活上の資源として扱えるようにする点にある。HSP という概念と重なる読者にも示唆はあるが、中心に置かれるのはとりわけ感情的な吸収の感覚である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、エンパスを性格の欠点ではなく、感情を受け取りやすい特性として捉え直す。本書の出発点は、疲れやすさを意志の弱さ、社交性の不足、あるいは過度な気遣いだけに還元しないことである。オルロフは他人の不機嫌、苦痛、緊張、集団の雰囲気などを強く感知し、それを自分の感情のように抱え込みやすい人をエンパスとして説明する。こうした人は、相手が怒られている場面に居合わせるだけで疲弊したり、混雑や騒音の多い空間で気力を失ったりしやすい。一方で、共感性、直感、人への深い理解といった長所も持ちうる。重要なのは、共感することと相手の苦しみを引き受けることは道義ではないという区別である。本下には自己診断の枠組みがあり、読者が自分の反応の傾向を観察する入り口となる。ただし、エンパスは正式な医学的診断名ではなく、全員に同じ説明が当てはまるわけでもない。この流法を持つことで、読者はラベルに自分を閉じ込めず、困りごとのパターンを把握するための実践的な言葉として活用できる。次に、他者の感情と自分の感情を分けるために、境界線を日常の技術にするエンパスにとっての中心課題は、共感をなくすことではなく、心理的な境界線を保つことである。本書は、誰かが不安定だったり要求が強かったりするとき、相手の感情を解決しなければならないという責任感が生まれやすい点に注意を向ける。その責任感が強いほど、断れない予定、長すぎる相談、緊張の多い職場環境を引き受け、回復の余地を失う。そこで示されるのは、距離を取る、接触時間を調整する、必要に応じてノーという、自分の静かな時間を確保するといった具体的な方向性である。これらは冷淡になるための防壁ではなく、関係を持続可能にするための調整である。特に有用なのは、疲労を感じた際に、これは自分の感情か、今いる場から受け取ったものか、と立ち止まって確かめる視点だろう。原因を即断しないだけでも、反射的に世話役へ回る行動を見直しやすくなる。境界線は一度宣言すれば完成するものではなく、相手場所、体調に応じて繰り返し調整する生活技術として本書では位置づけられる。さらに、刺激方を防ぐセルフケアを気分転換ではなく負荷管理として扱う。本書は、エンパスの消耗が対人関係だけから起こるとはみなさない。人混み、騒音、過密な予定、情報量の多い環境、休息不足といった感覚的身体的な負荷も、感情の圧倒されやすさを増幅させる要因になる。したがって、対策は考え方を変えるだけでは足りず、生活の設計にまで及ぶ。一人で静かに回復する時間を予定に組み込むこと、刺激の強い場に長居しないこと、自然に触れること、呼吸や身体感覚に注意を戻すことなどは、外部の入力を減らして自分の状態を把握し直すための手段となる。ここでのセルフケアは、問題から無条件に逃げることではない。刺激を受け続けて判断力や感情の余裕を失う前に、回復の条件を確保する予防策である。また、何が負荷になるかには個人差があるため、一般的な方法をそのまま採用するより、疲れた場面、人、時間帯を記録し、自分に合う休み方を選ぶ姿勢が重要になる。本書の実用性は、感受性を抽象的に称賛するだけでなく、環境調整という行動に結びつけている点にある。そして、依存を感じすぎる苦痛を麻痺させる対処として検討し、別の回復経路を探す。本書は、エンパスが過剰な刺激や他者の感情から逃れるために、食べ物、アルコール、買い物、仕事、デジタル機器、特定の人間関係などへ頼りすぎる可能性にも触れる。ここでの焦点は、依存を道徳的な失敗として責めることではない。辛い感情や緊張を一時的に鈍らせる行動が、繰り返さされるうちに自律性を奪うという機能面の理解にある。感情を吸収しやすい人は、苦痛の原因を外側の相手だけに求めたり、反対に全てを自分の責任と考えたりしやすい。その両極を避けるには、衝動が出る前後の状況、ティラの疲れ、 孤立感、対人ストレスを観察することが必要になる。本書の枠組みでは、境界線休息、信頼できる支援、感情を言語化する習慣が麻痺を求める対処の代替になりうる。もっとも、依存が深刻で日常生活や健康を損ねている場合、セルフヘルプだけで解決しようとしないことが大切である。医療・心理・依存症支援の専門家につながる必要性を判断する視点と合わせて読むべき章であり、感受性を免罪符にも自己非難の根拠にもさせない点に意義がある。最後に、恋愛・家族・職場で救う役を降り、相互性のある関係を選び直す。感情を察する力は親密な関係で長所になりうる一方、相手を優先しすぎる関係へ入り込むリスクも持つ。本書はエンパスが相手の問題、気分、期待を敏感に察知するため、支援する側や調整役に固定されやすいことを問題にする。恋愛や家族では相手を変えようと努力し続けることが愛情に見える場合もある。しかし、相手の不機嫌や困難を自分が管理できるという前提は、疲弊と不満を深め対等な関係を損ないうる。そこで必要なのは、相手の感情への理解を示しつつも、その感情の処理責任まで引き受けない態度である。また、職場では共感性が対人支援や共同に生きる反面、常時対応を求められる配置や対立の仲裁を抱え込みすぎると消耗する。本書の示唆は、孤立して自分だけを守ることではなく、安心して本音を伝えられ、休息や拒否が尊重される相互的な関係を見極めることにある。相手との距離を変える判断は簡単ではないが、自分の安定を関係の外側に置かないことが、長期的にはより誠実な関わりを可能にする。結論として、本書は、人の機嫌に左右されやすい相談を受けると何日も引きずる、混雑した場所や緊張感のある職場で極端に疲れるといった経験を持つ読者に適している。 HSP という言葉に関心はあるものの、特に他人の感情を自分の内側に取り込んでしまうという感覚を理解したい人にとって有用な整理の枠組みになるだろう。また、家族、恋人、同僚との境界線をどう作るかを考えたい人にも実践的な視点を与える。ただし、エンパスという概念は医学的診断ではないため、自己理解の補助線として用い、おさうつ不安、トラウマ反応、依存などの症状が強い場合は専門的な支援を優先する姿勢が必要である。本書の特色は、感受性を克服すべき弱点または特別な才能と単純化せず、環境調整、身体的な回復、依存への注意、対人境界といった生活上の課題に接続している点にある。一般的なメンタルケア本よりも、刺激と感情を吸収しやすい人の具体的な困難に焦点が絞られている。読者は、自分を責めるためではなく、疲労の発生源を見分け、無理のない関わり方を選ぶための実務的な手がかりを得られる。ご支援いただける場合は、ジュディス・オルロフ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。